地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月15日付北海道新聞よりアイヌクラフト活動本格化、ロゴマークも決定、来年東京で発表会。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんが総合デザインディレクターを務め、ビラトリ町二豚にのアイヌ伝統工芸家と公募したクリエイターがチームを組んで商品開発を進めるニブタニアイヌクラフトプロジェクトが本格化している。本年度の商品を現在オンラインと東京の生活用品店で試験販売中で、来年2月に東京で完成発表会を行う。また昨年度のコラボ商品も10月から本格的にオンラインで販売し好評だ。国のアイヌ政策推進交付金を活用してビラトリ町が2019年度から5カ年計画で進めるビラトリ町アイヌ文化のブランド化推進事業の一環。本年度は6から7月に公募した東京などのデザイナーや工芸デザインを専攻する学生計4人と二豚二地区のアイヌ工芸家5人が計5組の開発チームを結成。アイヌ文様が施された万年筆や折りたたみ傘、ボディバッグ、帽子、資料ケース、壺押し、樹皮の織物アットゥシュを使ったベルトの計7品を開発した。オンラインショップと東京日本橋の生活用品店、製品生活日本橋で12月3から26日に試験販売。同プロジェクトの事務局ノーザンクロスの宮永和歌子さんは、売れ行きなどを見て種類の絞り込みや改善を加え、発表会までに完成度を高めたいと語る。一方、昨年度制作したアイヌ文様がプリントされたハッピや、持ち手がアトゥシで包まれた靴べらなど4商品は、10月6から18日に東京の日本橋高島屋で販売。さらに同月6日からはオンラインショップでも販売しており、約50個が売れ好評だ。2021年10月には同プロジェクトのロゴマークも決定。アイヌ民族の伝説が残る二豚二の岩山オプシヌプリをイメージしたデザインという。色は夕日と岩山に合わせてオレンジ色とグレーのグラデーションで表現した。ロゴマークは今後開発商品のタグなどに使用されるという。本日2つ目のニュースは12月25日付北海道新聞より偏見・差別解消へ啓発に力。アイヌ政策関連は前年度当初比 2% 増の58億5900万円となった。胆振管内白老町の民族共生象徴空間ウポポイの管理運営などの経費が同 2% 増の31億200万円と全体の約半分を占めた。2019年のアイヌ施策関連法施行に伴い設けられたアイヌ政策推進交付金は20億5000万円と前年度当初に比べ 3% 増えた。アイヌ民族と連携した地域振興に関する事業計画を策定した市町村に配分され、内閣官房によると制度が浸透しつつあるという。アイヌ民族への偏見や差別を解消するための人権啓発は前年度当初比 62% 増の600万円、日本テレビの情報番組でアイヌ民族への差別表現があった問題を受け大幅に増額された。当初予算とは別に20日成立した21年度補正予算にウポポイへの誘客や感染防止対策として約10億円が盛り込まれた。本日3つ目のニュースは12月28日付北海道新聞よりイタリアの学生アイヌ語学ぶ、ヨーロッパ初ベネチア大に履修コース。水の都として知られるイタリア北部ベネチアにあるベネチアカホスカリ大学が2021年アイヌ語コースを開講した。第二外国語として選択でき正式な単位と認められるのはヨーロッパでは初めてとみられる。先生は10年来の独学でアイヌ語を習得した同大非常勤講師エリア・ダルコルソさんだ。学生たちは日本にも多様な言語と文化があることを学びたい と意欲を燃やしている。ダルコルソさんとアイヌ語の出会いは2012年、同大大学院で日本語と歴史を勉強していた23歳の時、大学の図書館で何気なく手に取ったのが英語で書かれたアイヌ語の文法書だった。複雑さに一気に魅了され、本当に面白い言葉、絶対に詳しくなろうと思ったと流暢な日本語で話す。文法書をもう一冊入手し、インターネットで文章を漁り学んだ。修士論文は日本語とアイヌ語、接触する二言語と題し、両者の文構造を比較。イギリス・ロンドン大東洋アフリカ学院で執筆した博士論文ではアイヌ語の方言を掘り下げた。二度北海道に渡り、北大などで民話の収集や研究にも取り組んだ。ここの和は日本語の接続詞にあたり、文脈に応じ様々な働きをします。カラフト方言では手となります。運河を望むベネチア大校舎の教室で21年冬、4人の学生がダルコルスさんの講義に聞き入っていた。リモート受講者も含め本年度は7人が履修する。授業では北海道アイヌ語に加え、すでに話者がおらず消滅したカラフトアイヌ語も扱い、ユカラ、ジョジシも題材に。基礎を教えるのがアイヌ民族ではない自分の使命とダルコルソさん。学生からは文化や社会も学びたいとの声も上がり、北海道留学を予定したり、アイヌ民族の少女が登場する漫画ゴールデンカムイでさらに関心の幅を広げたりする人もいる。学生の一人、ジュリア・バルダッサールさんは好奇心に駆られ勉強を開始。イタリアでもグリコ語やラディン語など複数の言語が絶滅の危機にある。言葉を守ることは話者のアイデンティティを守ること、とても大切と指摘する。ダルコルスさんの日本語の師匠で前イタリア文化会館館長のパオロ・カルベッティ教授もアイヌ語を勉強中だが、差異が大きく日本語は役に立たないと苦笑する。それでも単一国家のイメージがある日本も実は多様であることを理解するためにもアイヌ語を学ぶことは意義深いと習得に励んでいる。本日4つ目のニュースは1月7日付北海道新聞より、ビラトリ町の講座でアイヌ文化学ぶ。アイヌ文化を学ぶビラトリ町の講座、シシリムカ文化大学講座が町の中央公民館で開かれ、北大アイヌ先住民研究センターの北原モコットナシ准教授が民族や文化をめぐるイメージや言葉などについて講演した。昨年12月21日に開催され、会場とオンラインで町民ら計約70人が参加した。講演ではアイヌ民族ではない人がアイヌ民族についてらしさ、独自、本物などの言葉を使って語るとき、風変わりなものを楽しみたいとの思いや商業主義の目線が込められると指摘、相手の人間性を無視して傷つけてしまうことがあるなどと説明した。また観光についても言及。観光客と現地の人々、両者をつなぐ観光会社などのガイド役の3者の関係に触れ、お金を持つ観光客の立場が強く、ガイド役やメディアの発言の仕方で観光客が抱く民族のイメージも決まってしまうと話した。その上で、アイヌ民族の主体性を尊重し、観光の企画段階でアイヌ民族の参画が重要と話した。本日最後の記事は1月7日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの声をお届けします。アイヌ語普及、イタリアに若き仲間。昨年12月28日の本誌夕刊にイタリアの学生アイヌ語学ぶという記事が大きく掲載されました。ベネチアの大学が昨年ヨーロッパ初のアイヌ語コースを開講したという話題です。3年前、アイヌ民族の若者たちの教育に心血を注いでおられる本田裕子札幌大教授の講演を聞きました。その中で彼女は1983年ビラトリ町二豚に移り住み、故茅野茂さんのアイヌ語塾の助手をした時の話をされました。茅野さんは当初保育園にする考えでしたが、行政などの理解が得られず私塾にせざるを得なかったのだそうです。そしてハワイでは 同じ83年にハワイ語だけで育てる幼稚園が開設され、今では大学まで英語教科以外はすべてハワイ語だけで授業する学校がたくさんあると聞き、日本の行政対応の差が悔しくて地団駄を踏んだと述べられました。今アイヌ語普及に取り組む若者たちは、イタリアにもアイヌ語を学ぶ若者たちがいることを励みに頑張ってほしいと思います。以上が本日のニュースですが、シローさん、コメントをお願いします。
はい、山本英子さん のヨーロッパ初のアイヌ語履修という投稿記事あったんですけども、私もこれにはちょっと驚いて期待をしています。日本でアイヌ語をその第二外国語でね、できる大学ってないと思うんですよ。そうですね。ヨーロッパ初っていうことで、これはいいことだなと思って、うん、日本でもぜひどっかの大学でやってほしいなと思ってます。そうです
ね。はい。ありがとうございます。以上が地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。